皆さんおはようございます。
おはようございます。
水戸教会では年に1回ですね、七五三の時に合わせて5月と11月に子ども祝福式というのをやってます。ただ今日ちょっと子どもたち少ないんですけど、そういう日なんですね。なので今日は、その親御さんたち、あるいは、将来ね家族を持って子育てをする方々、あるいは、この教会教育関係にね携わっている方多いので、その主にある子育てということを共に考えていきたいというふうに思っています。 So our church、every year twice a year yeah, in May and November we celebrate、the children's blessing day and、we have few kids unfortunately today but we're supposed to bless our children today so, so I don't know what to do now but、let's forget about that and concentrate on how we raise our children in the Lord、okay? and I'm talking to the parents and also the future parents, you know, how we raise our childrenそうですね、まあ、こんなになってますけど、子育てね大変ですけどね、祝福だっていう話をしたいんですSo, well, this is like 15 years ago maybe I'd like that But it's a blessing, right? Raising children is a blessing、まず最初に申し上げたいことですね、子育ての責任者、それは誰かということです。子育ての責任者は親です。子育ての責任者は親です。聖書のどこにも、子供たちの教育を、他の誰かに、の手に委ねなさいよということは教えていません、親に、子供たちに何々しなさいよ、子供たちにこうしなさいよということをもう繰り返し繰り返し何度も何度も教えています。持っています。子育ての責任者は親ですね、まあ、聖書何箇所もありますけれども一箇所新命記の6章4節から9節、まあ、本当有名な箇所ですね。シマーと言われる、まあ、有名な箇所ですけれども、ご一緒にね声に出して読んでみましょう。3、はい。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。アーメン。もう繰り返し子どもたちに教えていくということですね。家に座っている時も歩いている時も、ね、寝ている時も、もう24時間ですね。もう24時間主神様について教えるということを教えています。 So who is responsible for raising children? The Bible says it's parents. Parents are responsible for raising children. And there is nowhere in the Bible saying rely on somebody else to raise your kids. It says, you know, the parents do this and do that to your children again and again and again and again. For example, Deuteronomy 6, 4-9, it's a famous verse, right, called as Shema. Let's read this together in English, because...
Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates.
So it's, you know, talk about them and impress them on your children, it says.And talk about them when you sit at home, when you walk, and when you sleep. It's 24 hours. You just talk about God and teach them about God. はい、子育ての責任者は親であるということですね。ということは学校任せにはしてはいけないということです。学校任せにしてはいけないということです。死を恐れることは知恵の始め、という言葉が、まあ、これも、まあ、聖書何回も出てくる言葉です。まあ、一つには箴言の1章7節。死を恐れることが知恵の始めである。これを徹底的に教えるということですね。 もうとにかく、聖書を毎日教えるということです、私ももう毎晩、聖書の、ね、これ絵本を子どもたちに読んで、毎日、過ごしました。まあ、そうなるとね、もう子どもたち同士で聖書の絵本を開いて読んでますけども、こういうことが起こってきます、とにかく死を恐れることですね、そしてその心を育てる教育というのを再重視していく必要があるということです。Yeah, so parents are responsible for raising children. And we must not rely on school completely. And the Proverbs 1:7 says, The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. So we got to start from here. The parents got to start from here. And so we need to teach the Bible every day. I remember that I used to read the Bible picture book every night, every single night to our kids. Sometimes using that puppet and famous Bible stories to our kids. So teach them to fear the Lord. That's the first step. And prioritize to nurture their heart.はい、そして、大事なのがこの従順さを、小さい時からこの植え付けていくということですね。従順さです。今日の箇所、エフェソの6章を読みましたけれども、その一節にこういう言葉が書いてあります。子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさいというふうに教えていますよね。子供たちが小さい時の子育てというのはそんなに複雑ではないですね。とにかく教えるべきことは仲良くすること、ね、仲良くすることと従うということを教えることが肝要です。一番大切なのはこの親に従うこと、これを徹底的に教えていく必要があるということですね。なぜならば、親をも恐れない者は神を恐れることはないですね。親をも恐れない者は、神をも恐れることは、人をも恐れることはないと思います。まずはこのしつけというものが寛容になってくるということですね。日本の古いことわざ、三つ子の魂100までという言葉があります。その通りだと思いますね。小さい時にしつけをしていく必要があるということですけれども、まあ、これも聖書の中、特に箴言では何度も何度も出てくる教えだと思います。まあ、3つだけ選びました。箴言の29章15節17節21節懲らしめの杖は知恵を与える。放任されていた子は母の恥となる。17節あなたの子を諭すなら安心していられる。彼はあなたの魂に楽しみを与える。21節しもべを幼い時から甘やかしていると、後には手のつけられないものになるですね。犬もそうですよね。おしっことか、うんちとかね、このちっちゃい時に、犬がちっちゃい時にちゃんとこう教えて、失敗するとパンパンってね、ちゃんとしつけしてないと、どうなってしまいますかね。まあ、言い方悪いですけどバカ犬になってしまうわけですよね。まあ、元からそうだったわけじゃないです。このそうしつけなかったその飼い主の責任なわけですよね。それなので人間も同じです。しつけが大事。しつけてないと後で恥をかくことになりますよ。やだやだやだとかね、なんかボールとかあーってひっくり返ってる子供いますけど、恥を見ることになりますよということですね。英語だとスポイルド、スポイルされるっていう言い方されます。スポイルっていうのはどういう意味でしょうかね。ダメになってしまう、ダメにしてしまうということですよね。ですのでダメな人間になってしまわないために、小さい時によく教え込む必要があるということです。 So yeah, the important thing here is we need to discipline the children. Because we need to teach obedience when kids are small. And Ephesians 6:1, the verse 1 says, Children, obey your parents in the Lord, for this is right.So obedience is important. Here's a Japanese saying. Literally translated as, What is learned at the age of 3 is carried to the age of 100. I think that is true. And there are many sayings in Proverbs too. about raising children. For example, Proverbs 29, verse 15, 17, and 21. A rod and a reprimand impart wisdom, but a child left undisciplined disgraces its mother. Verse 17. Discipline your children, and they will give you peace. They will bring you the delights you desire. Verse 21. A servant pampered from youth will turn out to be insolent. Yeah, for example, dogs, you know, how to do pee-pee and poo-poo. We have to teach them when they are small, right? We have to discipline them when they are small. If they don't, they will be stupid dogs, right? They'll be stupid dogs. So we need to discipline them. And the dogs who are not stupid, that's owner's responsibility to discipline the dogs, right? And same as humans. And discipline them. And if you don't, they'll be spoiled. And they'll disgrace their parents. And we have to teach them when they are small. ただし、そこでしつけが大事ということですけども、もちろん愛が大事ということは、まあ、寛容ですよね。しつけをするときに愛がないしつけってどうでしょうね。愛がないしつけはただの虐待です。しつけるときに愛を持ってしつけていないとどういうことになるか。愛を持ってしつけていないとどういうことになるか。パパは自分のことを愛してくれてないんだな、自分のことが嫌いなんだな。あるいは、今パパ怒ってイライラしてるから自分のこと怒ってるんだな。ママなんか今ヒステリー起こしてイライラしてるから私のこと怒ってるのかなってただ思うだけです。全然自分が悪かったからなんて思わないです。なので、しつけをするときには怒りをぶつけたり感情を持ってしつけてはダメだということです。簡単じゃないですけどね。ちゃんと怒りがあるんだったらそれ沈めて収まってからちゃんと愛を持って何々が悪かったんだよっていうことがちゃんと分かるように、納得本人がしてからごめんなさいってやらないと、ごめんなさい腹の中に逃げくり返ってるって、ごめんなさいなんていうことでやらなきゃいけないんだっていう、そういう子供がね育つだけです。愛を持ってきちんと説明していく。でしつけをした後はですね、しっかりと、はい、まあこれはね、子供がなってしまいます。しっかりしつけをした後はちゃんとね、もうギュッてね、ハグしてあげてください。ハグして愛してるよ、大好きなんだよ、大好きだからしつけしてるんだよっていうことをね、ちゃんと分からせてあげる必要がある。愛を持ってしつけをするということが肝心です。いや、of course love is crucial. Discipline without love is just abuseWhen we discipline them, and if we don't do that with love, what happens? Children may think, oh, that doesn't love me. Or, dad or mom is just angry and irritated. That's why she or he is angry at me. I'm not wrong, but they are just angry. That's why they are just scolding me. They think that way. So we must notdiscipline them with our emotions. If we are angry, we gotta deal with that, our emotions first before scolding them. And we have to explain them what's wrong with them. They are impatient why they are scolding. And we have to give them a big hug, and we need to tell them, I love you. Because I love you, I'm disciplining you.Just need to show lots of love when we discipline them.獅子は我が子を先人のために突き落とすという言葉がありますね。その意味はどういう意味かっていうとね、この自分の子にあえて厳しい試練を与えて乗り越えさせるとかね、これキリがなくなってるんですけど、獅子が自分の子供を他人に突き落として、そして生命力のある強い子供だけが上がってくるんだなんていう、そういう教えですよこれね。はい、問題です。獅子は我が子を他人に突き落とす、本当でしょうか。 これ察してください。あの、ね、ライオン自分の子供が谷に落ちてたら真っ先に自分から谷に助けに行きます。自分の身顧みずに命がけで助けに行くんですよ。あるいは絶対このしないです。ライオンの子育て皆さん知ってますか？ライオンの子育て もう家族思いの塊ですよ。ライオンもう大の家族思い、もうハンティング、餌の取り方も全部徹底的に手取り足取り教え込む、これがライオンの子育てなわけですよね。絶対にほっといて、まあね、ほったらかしにしてなんて絶対しないです。Yeah, there is an old Japanese saying, proverb saying, lions push their cubs off a cliff, off a cliff. That means lions push their cubs off a cliff, off a cliff.And raise the ones that climb back up. Or a lion push their cubs off a cliff to make them stronger. Is this true? You know, it's not true at all. You just search the internet, and if the lions see their kids on the cliff, they just go and help them and come back. And also, they are extremely protective of their family.Extremely, they love their family, and they give hands-on training, on, you know, of how to do hunting and so on, right? ですので、ここから学べることというのはね、私たち今までですね、この、子供というのをただこの学校任せにしてきたというところがあるのではないかということですね。もう子供たちを荒野に出て行かせてですね。そしてもう世間で、しっかり揉まれてから、そして、自ら救いを見出す道を、見出す方がいいことだ、のに出して、もう世間でいろんな荒波に揉まれて、そして自ら救いを見出すのがいいことだとどこかで信じてきたんではないでしょうかということですね。なぜか私たち第一世代がそうだったからです。私たち第一世代が、親に教えられずに、世間に揉まれてから死を見出したっていう、そういうところがあるから、子供たちにも同じことになるだろうとかすかな期待祈りをしながら、でも結局世に取られてしまう、子供たちがどんどん世に取られてしまうような影響を受けてしまう、そして病んでいく、日曜学校が廃れていく、若者たちもまた教会からどんどんどんどん姿を消していくというのが、まあ、ほとんどの多くの教会の現状ですよね。私たち今本当に目覚めていかなければなりません。次世代にどんなことがあっても、この天国行きの切符というものを渡さなければいけません。私たちどんなに子どもたちが成功してですね、あるいは世に財を残したとしてもですね、まあ先週もね、菅さんの葬儀があったり、レイさんの葬儀があったりしましたけど、やっぱり生きるってどういうことかなって考えさせられますよね。あっという間ですよ、私たち向こうに行くのは。ですので、あっちに行った時に、ですね、その生きている間、私たちのことを覚えて、おられる方々っていうのは、おそらくまあ、ね、いくらかいるでしょうけど、その方もいずれ死んでしまうわけですよ。その時にじゃあ何が残るのか。我々やっぱり天に宝を積まなければ何もこの世には残すものないですから。あるいは子供たちが向こうで会えない、天国で会えない、何だったのかっていうふうに思わされるっていうことですね。ですのでこういう言葉あります。マタイの16章26節、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか、自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか、という言葉があります。永遠の命を継承していく、天国行きの、その切符をしっかりと手渡していく、それをしっかりと実践していきたいなというふうに思うわけです。Yeah, I think、we Christians in Japan until now we just rely our children on the school education, and we believe that we should let go, let our children go to the wilderness and be tossed、about by the world, and then they find their faith on their own. That's what we believed.But see the reality. Children are taken away from the world and getting affected by the world's influences, and Sunday school is dying, and young people are disappearing from so many churches. And that's the real current situation of Japanese churches here. We have to pass the baton of faith to the next generation. No matter what happens, we have to pass the ticket to go to heaven to the next generation. Matthew 16:26. What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Yeah, last week, our member, 95-year sister Masako Kan-san, we had a funeral on Friday, and yesterday we had
a celebration
of Marine Day.
Yeah,
missionary of Tomoko Church. But I thought about life. Life is short, and probably there are some people who are left here remembering us for a while, but they will die soon too. So I think to live, we are treasure in heaven. We are still treasure in heaven. And can you imagine our children? We don't see them in heaven. That's a pity, real pity. So no matter how much our children's job is successful, how much money they earn, what good it will be for them to gain them yet forfeit their soul.
はい、子供たちに信仰のバトンをしっかり手渡していくということが一つ目のポイント、そして、両親に従っていくということを聞きましたけれども、2節目、それが父と母を敬いなさいということが書かれています。1節では子供たち、両親に従いなさいよという言葉だったわけですけれども、2節になると父と母を敬いなさいという言葉に変わっているということです。どうして変わっているのかということですね。
子供たちが小さい時には、子供たち親に従わなければいけません。私たちも子供たちに従うということを徹底的に教える必要があると思いますけれども、子供たちが大きくなって自立した時になると、いつまでも親に従ったままではダメですよね。あるいは従うべきでもありません。子供たちが大きくなった時には、子供たちは親に従うんではなくて、従う必要もなくて、ただでも尊敬する必要がある。全部従う必要はないけれども、尊敬の念を込める必要はある。全部に同意する必要はないです。でも尊敬はする必要があるということです。エフェソの5章31節にもこういう言葉がありますね。それ以外人は父と母を離れて、その妻と結ばれ二人は一体になる。何もこの地理的に離れた場所に住みなさいと言っているわけではなくて、この親離れ、子離れのことを言っているわけですね。子供も親を離れていく必要がある。子供も親の方も子供を手放していく必要がありますよ。それどういう意味か、精神的な自立、あるいは経済的な自立、あるいは心理的な自立って言うんでしょうかね。ですので親の、役割というのは、いつか子供たちが独り立ちちゃんとできるようにしつけをしていく、教えていく、一人立ちした時に備えて、それを助けていくのが親の役割であるということです。例えば、ね、何ができるのかということですけども、例えば小さい時、この、まあ、小学校の頃からですね、お小遣い帳の捨て方なんていうのを教えることできるわけですよね。小さい頃にお小遣い帳の使い方、この収入質、お小遣いいくらもあって、いくらジュース買って漫画買ってとかちゃんと、やってればですね、大人になった時にもちゃんと経済的に自立することできるわけですね。やってないと大人になってから大変ですよね。そしてお小遣い帳をちゃんと付けさせて、その上でこう10分の1はきっちりと、献金していくっていうのも子供の頃からやってればいいわけですよ。じゃないと大人になってから多分悩むと思います、やってなかったからね。けれども子供たちの時からちゃんとやるの大事だよって、神様一番にするんだよって教えておけばですね、もうそれが習慣になっていくわけです。部活の選び方もですよね。部活の選び方も、この日曜日に部活つくとか、あるいはこう、その試合とかが入ってくる部活はもうそもそも選ばないっていうことも教えることができます。なんでかというと、将来的に結局、仕事、日曜日に入ってくる仕事を選ぶとかですね、その辺のこう両立とかバランスというのは難しいわけですけれども、それも子供たちの時からこの教えていくことができるわけです。どっちが大切か？神様ですか？部活ですか？あるいはこう礼拝と受験ですね。もうこれも大変なことですけれども、これも、将来的に
この礼拝と仕事、まあ、必ず出てきますね。あるいはいろんなことが出てくるときに、その優先順位のつけ方ですね。神の国と神の義をまず求めなさい、そうすればこれに加えて全てのものが与えられますという、そういう御言葉を実践していく。あるいはそうしたときに祝福されるんですよということをこのうちから経験していけばですね、大人になったときに悩まずに済むわけです。それも、事件があろうとも何があろうとも、礼拝を大事にする、神様を大事にするというときに、人生が祝福されていきます。
Ephesians 6:2 says, Honor your father and mother. Did you realize that change from obey your parents to honor your father and mother? Why it's changed? Because, this is what I have learned. When kids are small, they need to obey their parents. We need to teach them to obey us, their parents. But when they grow up, they don't have to obey their parents forever. But they can still honor and respect their parents. They should not obey their parents forever. They can listen to their parents and respect what they are saying, but we don't have to necessarily obey the parents when we grow up and become independent. Ephesians 5:31. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is not talking about geographically we need to leave our parents. It's not talking about that. It's talking about independence from parents, and also for the parents, like, let go of your children. It's so important. Mentally independent, psychologically independent, financially independent. And that's parents' role, right? To teach them and train them to become independent in this society. That's parents' role, to help them get ready when they grow up. So what can parents do? We can teach them to keep a record of income and expenses when they are like in elementary school age. You know, they just write down income and expense, and in the future this will be a great help. They are already trained when they are independent. They know how to, use money and such, right? And also they can, we can teach them tithing from their, if they are keeping a record, one or tenth I give to the Lord, and we can train them to be that way, so that we don't have to be annoyed when we become adult and we have to catch. We don't have to be that way. And how to choose bukatsu, the club, because in Japan there are so many games and bukatsu on Sundays too. So how we balance that? At the first hand, we can choose that, hey, you don't have to choose a club which has games on Sundays, first of all. Because in the future, we need to wrestle with how we prioritize, job and the worship God. So, we can learn when we are small. Worship and exams too, entrance exams. Seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So we got to believe that. And when we believe that, God will bless us. We can teach them when they are small.
はい、そこまでいいでしょうかね。Is that okay now? そして4節に行きますけれども、4節にこういう言葉があります。父親たち、子供たちを怒らせてはなりません。主がしつけ、諭されるように育てなさいというふうに言っています。主がしつけ諭されるように育てなさい。ただ父親たち、子供たちを怒らせてはいけませんという言葉があります。子供たちがじゃあなぜ怒るのかということです。子供たちがなぜ怒るのか、それは親が良い模範となっていないから、親が、信仰を貫いていないから、あるいは親が、自分中心に生きる時です。子供は怒ります。自分の母親が、愚痴を言ったり口うるさく言っている姿を見て育つ子供はどうなるでしょうか。 母親を手本にして同じことをするようになります。あるいは反対、まあ、逆にですね、反対にこの反抗的になってしまうでしょう。はい、そして、両親がね、いつもこの喧嘩しているのを目にする子どもたちはどうなるのかということですけれども、聖書が教えているようなこの妻と夫に関する御言葉というのをまあ無視して育つようになると思います。
Ephesians 6 verse 4 Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Why do children get angry and resentful? Because their parents are not living out their faith. They are not showing good examples. They are living selfishly. Well, what would happen to the children who see their mother grumbling and nagging all the time? The children see them examples and do exactly the same. Well, they decide not to become like them and become rebellious. Well, what about the children who see their parents always fighting? Know the result of that.
逆にですね、もし親が毎日子供たちに聖書を読んでですね、自分自身も熱心に聖書を読んで、そして祈っている、子供たちとも祈っている、そういう姿を見て育つ子供どうでしょうね。子供も自分のことを鍛錬して同じことができるようになっていきます。主がしつけ諭されるように育てなさいよ。これらのことがまず自分自身に問われている、まず子供を産む言う前にまず自分自身の信仰が問われているということではないでしょうか。
On the contrary, what would happen if their parents read the Bible every day and read the Bible with the children and praying every day and praying for their kids, praying with their kids? Children would train themselves and be able to do the same.Bring them up in the training and instruction of the Lord. And these things are required for ourselves to examine our own faith, first of all, as parents.
ただしですね、親を許す必要があるということも覚えておきたいと思います。親も人の子なんですね。親もただの人の子です。親も完全ではないです。自分も完全ではないように、親も完全ではないんですね。どこかで親を手放して、親のことを許して、親のことを解放するべきです。どこかで、人生のどこかでね。親を許さないとどうなってしまうのか。とかが自分の次の世代に続いていきます。自分の子供も自分のことを許さない。そういうふうになってしまいます。ルカの6章、36節から38節。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることはない。人を罪人だと決めるな。そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。私たちが次世代に裁かれないためにも、私たちも前の世代を裁かない、許していく、手放していく必要があると聖書は教えていると思います。
And we have to forgive our parents too. Parents are humans too. We are imperfect. We are not perfect and they are not perfect either. And we have to forgive our parents somewhere in our life and let them go and release themAs Luke 6:36-38 says, Be merciful, just as your Father is merciful. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. For the measure you give will be the measure you get back. So if we don't forgive them, the iniquity continues. Our children will not forgive us. So we must forgive them.Parents first and show the good examples to our children.
そうですね、結論、次世代はバトンをしっかりと受け取る準備ができているかどうかということですね。次世代は、信仰のバトンしっかり受け取る準備ができているかどうかということで、信仰継承、そのほど簡単なことではないと思います。けれども、私たちが命をかけて取り組むべき命がけの取り組みであると思います。全身全霊をもって取り組むべき最優先課題だと思います。教会が次世代を育てる、次世代の育成に成功するならば、私たちは20年先、30年先、100年先、3世代後ですね、100年先にも大きな希望を見ることができるでしょう。けれども教会がですね、自分のことしか考えてない、自分の信仰が養われて自分が成長することしか考えてない、自分のニーズが満たされることしか考えてない、あるいは現実の問題だけにとらわれてしまったり、自分だけフォーカスしてしまうと、しまってですね、次世代のリーダーたちを育成する、用意するということを後回しにしてしまったとしたらどうなるでしょうか。今は大丈夫でしょうね。けれどもやがて現実の大きな大きな問題となって跳ね返ってくることでしょう。いや、まさに多くの教会の現実も問題となっています。今日本の教会は次の世代を訓練しなければ希望がありません。次世代のリーダーを用意できなければ教会はどのようにして生き残っていくことができるでしょうか。 The question is, will the next generation be ready? Passing the baton of faith to the next generation is not an easy task, but it is the most important job that we'll ever do. If the church is successful forraising the next generation leaders, we can see a big hope 20 years later, 30 years later, 100 years later, three generations later. We want to see them go beyond our generation. I don't see that. I don't see my children going much beyond my face, my living. I don't see you guys more flourishing beyond me. That's my hope and dream.But if the church is just dealing about current issues only and focusing our own needs and fulfilling my own desires, what happens? It's okay right now, but it will be a big, real program for the future, in the future, someday. No, it's actually the big program already for so many, many churches in Japan. 子供たちをしっかりと訓練していく、しっかり愛していく、しっかりしつけていく、育てていく、聖書をしっかりと教え込んでいく、何歳であろうと遅すぎるということはありません。何歳であろうと、神の恵みは幾千代にも続くという御言葉がありますね。私たち幾千代にもこの神の恵みが続いていく、そのことを願っているわけですね。神様が皆さん一人一人の上に祝福があるようにね、お祈りしていきたいと思います。お互いにね、お互いのためにできることを尽くしながら、教会としてもできることを尽くしながらですね、メンターの方々、あるいはユースの方々、あるいは両親の方々のために毎日ね祈っていきたいというふうに思います。 So if you are parents or if you are future parents, love your children, discipline them, impress themNurture them, equip them, and teach them the Bible. No matter how old you are, nothing is too late. And his love endures forever. His love endures for thousand generations, the Bible says. And we must keep his grace till thousand generations. And it's your task. Don't drop the baton. Keep the baton and run the race.Pass it down. So I want to bless you. I want to pray for you. And it's not an easy task. And I love you guys. I encourage you. And let's do it together to raise the next generation leaders.